FM Fuji. Yes, morning.
甲府を作った男、武田信虎。甲州夢工事、甲府商工会議所の提供でお送りします。さて、この時間は先週から始まりました新コーナーです。甲府を作った男、武田信虎。来年2019年に甲府は開府500年の記念イヤーを迎えます。この記念イヤーにちなんで、甲府の礎を築いた人物、武田信虎にクローズアップしてみましょうというのがこのコーナーのコンセプトですね。武田信虎、武田信玄の父親でもあります。先週は武田信虎とは、そして生まれた年をテーマにお送りしまして、2回目の今日は信虎登場の頃の回をテーマにお送りします。早速詳しいお話を今日も武田氏研究会副会長でいらっしゃる平山優さんにお越しいただきましたので伺っていきます。平山さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
では早速、今日のテーマは信虎登場の頃の回ということで、まあ、山梨全体ですよね。
はい、はい、まず、この前お話した通りに、信虎が誕生した年っていうのは2つ説があります。
そうですね。
仮に明応3年、1494年生まれたとすると、ちょうどお父さんの武田信綱と、そしてお父さんの弟、つまりおじさんにあたる油川信義が、甲斐の守護の地位をめぐってちょうどぶつかってた時、その真っ只中に生まれたということになります。その次に、もう一つの説として、明応7年1498年生まれたとすると、ちょうどこの年8月25日という日にですね、明応の大地震という未曾有の地震が起こるんです。で、これがものすごい被害を、中部地方とかですね、関東地方、まあ、特に太平洋沿岸にもたらすわけです。これを天罰だと恐れた武田家の人々が内乱を収めたんですね。ですから、ちょうど、お父さんとおじさんが仲間をした年になります。ですから、まさに乱世の真っ只中に生まれたということになります。
確か信虎は1月生まれとおっしゃってましたっけ。
そうです、
1月生まれ。ということは、その今の地震が夏ということを考えると、まだまだね、おぎゃーの状態ですものね。
その通りです。
はあ、まあ、こわかすがいのような感じで、何かこう不思議な力を発揮したのかもしれないですけども、実際その地震もあって、でもまあ内乱もあったぞと、さらにその遡っていただいてですね、信虎のその今父の信綱の話が出てきました。おじいちゃんの信政の頃はどうだったんでしょうか。
はい、このおじいさんの、信政という人は、実は武田家中高の祖と言われるくらい優秀な人で、守護の地位をですね、奪おうとする跡部とか、そういったライバルたちを次々に打ち倒して、甲斐の国を統一してた、まさにビッグダディだったわけですね。ところが、その人が晩年になって、甲斐の地位、守護の地位を嫡男の信綱ではなくて、その弟の油川信義に譲ろうとしたので、信綱がクーデターを起こして、これでなんと内乱が始まってしまった。これが明応元年1492年という年になります。つまり今、信虎が生まれる数年前ということなんですね。ちょうどこの、内乱が始まったのを見た当時の、鶴郡のですね、僧侶が、甲斐の国は南国になり始めたというふうに書いたのは大変有名な話です。ですから、ここから内乱が始まって、そして、さらにその、4年後ですね、明応5年という年に、なんと伊豆にいた堀越公方の足利茶々丸という人がいるんですけど、この人が、室町幕府と喧嘩をしているわけです。この人が甲斐の吉田に亡命してくるんですよ。これを信政が自分の立場を良くするためにかくまったんですね。そしたら、室町幕府からお父さんの信綱は睨まれるわけですよ。で、さらに今川と北条も反足利茶々丸派なので、甲斐の国に攻め込んでくるという状況になってくるんです。だから内乱がさらに、外の国の侵略を生んでしまうと、こういう状況が、まさに信虎がですね、誕生するその前後の状況ということになります。
武田信玄のお父さんが信虎ということで、さらにそのね、はい、遡った話をしていただきましたが、
はい、
いわゆるその幕府とか、今その鶴という地名も出てきましたよね。
はい、
で、静岡の方も、駿河の国、幕府から見てもその甲斐の国で起こっていることっていうのは 非常にこう短い期間にすぐにこうキャッチできるものなんですか、こういう時代っていうのは。
特にいろんな情報網とか、そして何か起こったらすぐにあの伝達されるっていう、
馬に乗ってパッパカパッっていう、
は
い、
その通りです、そういうのはちゃんと発達してましたので、
あ
のだから戒厳なんかすぐにあの日本の隅々まで伝わってますのでね、意外に情報網ってあの迅速に行くもんだったんですよ当時は。
はあ、なるほど。私も信長の野望とかですね、ゲームをやったことがあって、ゲームなんかではすぐに月日も経つし連絡もすぐにできるものですけど、よくよく考えてみるとやっぱりそのこういう時差から生まれるいろんなそのハプニングとかってありそうですよね。
はい、あの実際に、戒厳が伝わるのがちょっと遅いところもあったり、戒厳が伝わったのに、わざとそれを使わなかったりっていうこともあるし、あとこの辺り一帯はあの駿河のですね三島大社ってなんですけど、あそこの三島歴っていうあの独自の地域の暦作ってるんですけど、それをあの使ったりですね、やっぱり地域の独自性を発揮しようというそういう時代でもあるんです、
まあ、そういうことを逆に使って情報戦に打ち勝つというそういう武将もいたような時代でしょうからね、
はい、宗教者もいっぱいいましたしね。
なるほどね。非常にお勉強になる話を毎週これからも聞かせていただければなと思います。ということで平山さん、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
甲府を作った男、武田信虎、今日は信虎登場の頃の回をテーマにお送りしました。そしてこのコーナーはラジコ、リスモウェーブ以外にもイエスモーニングのブログでも聞くことができます。改めて聞き直したい方はぜひご活用ください。来週もお楽しみに。